皆さんの賛美は本当に素晴らしいなと心から思っております。それで今日は、ルカの福音書第一章の中から、聖霊に満たされた人々の賛美について、ご一緒に見ていきたいと思っております。ミスカイ・ガブリエルによってあなたは聖霊によって身ごもるのです。そして生まれてくる子は聖なるもの、また神の子と呼ばれます。それを受け入れてマリアは、私は主のはしためです、あなたの言葉通りになりますようにと、献身するわけであります。で、39節から今日は学びたいと思うんですが、それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行ったと書いてあります。マリアは立った。立ち上がった。そして行動に移ったということであります。まあ、マリアさんという人は聖書の他の箇所を見るととても感慨深く、思慮深くいろいろこう思い巡らすタイプの人で、女性でありますが、彼女は一旦本当に神様の御心を確信したときに立ち上がって行動に移したということですね。それがこのマリアの素晴らしい点だと思います。マリアは立ち上がって産地にあるユダの町に急いで行ったとあります。皆さん地図を見ていただくと分かるんですが、イスラエル、昔のイエス様の当時のイスラエルは一番南がユダ、真ん中がサマリア、そして一番北がガリラヤ地方と言われています。ユダヤ人たちは主にガリラヤとユダヤに住んでおりました。真ん中のサマリアにはサマリア人という人たちが主に住んでいたと言われています。で、立ち上がってどのようにしてこのナザレの町からこのユダの産地のエンカレムというところらしいですけれども、伝統的にはですね、そこに行ったのかっていうのは、聖書は書いていないんです。彼女は一人で行ったのか、誰か一緒に行ったのか、あるいは歩いて行ったのか、なんかの交通手段、その当時の、少し早く着くことのできるようなものに乗って行ったのかは分かりません。でもナザレからこのユダの産地まではですね、決して近い距離ではないと思います。2、3時間で行けるというようなことはないので、もしかすると、どっかで一泊しながらということも考えられる距離であります。で、彼女は何をしに行ったかというと、エリサベツという、親戚の女性に会うために、出かけたわけですね。なぜかというと、その前に御使いを通して年配になっている、もう人間的な意味では妊娠不可能と言われている状況にあったこのエリサベツさんが、なんと妊娠して6ヶ月になるということを聞いて、それを確かめに行ったんではなくて、自分も身ごもったばかり、そして妊娠して6ヶ月のこのエリサベツさんに会って、共に励まし、共に喜び、共に主を賛美するために出かけたんではないかなと私は思っております。さて、そのところにどういう方法で行ったかは分かりませんが、かなりの距離のところをマリアは行ったわけです。で、不思議なことにですね、また次回に学びたいと思っていますけれども、 ヨセフ、婚約中のヨセフに、私は聖霊によって身ごもりましたとは言っていないと思いますね。だからマタイの福音書の方でヨセフさんは悩んだわけです。まあでも、まあ、親戚のエリザベスさんのところ行ってくるわというぐらいのことは言ったかもしれませんが、まあいずれにせよ彼女は立ち上がって急いで産地にあるユダの町に行きました。そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶をいたしました。まあ、前もって知らせていたかどうか分かりませんが、まあ、エリサベスが、まあ、出てきたわけですね。その時にエリサベスに対して短い挨拶の言葉をマリアは語ったわけであります。するとエリサベスがマリアの挨拶を聞いた時、まあ、ちょうどその時に子供が、まあ、妊娠6ヶ月ですね、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた、そして大声で叫んだと言ってるんです。まあ、不思議なことだと思いますね。妊娠したばかりのマリアさんがエリサベスさんに言って、まあ、シャロームと言ったかなんか分かりませんが、お久しぶりと言ったのか分かりませんけれども、その短い挨拶をした時にエリサベスのはそのマリアの声を聞いた。しかしエリサベスだけではなくて体内に宿っていた、まあ、後にバプテスマのヨハネと言われるそのヨハネがまだ妊娠6ヶ月ですけれども、その胎児がそのマリアの挨拶の声をお母さんの耳を通して聞いたっていうわけですよね。そして喜び踊ったって言うんです。待ちに待ったニュースを聞いたわけです。でヨハネはバプテスマのヨハネは予言されているように体内にいる時から聖霊に満たされていたんです、ヨハネは。しかしこのマリアの挨拶を聞いたエリサベスはこの挨拶を聞いた時にヨハネが体内で踊り、そしてエリサベスはこの時聖霊に満たされた。非常に不思議な出来事であります。彼女はある程度の年配になっていた、あれもおそらく50歳過ぎていたと思います。まあ、マリアさんは、まあ、これは勝手に私思うのはまだ10代だったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、これは聖書に書いてないので私の思いですけれども、約50歳近く差があったんじゃないかなと思うんですけれども、このエリザベスさんは大声で叫びました。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。まあ、マリアがどうして妊娠したということをこう知ったのか分かりません。ご聖霊様がこのエリザベスにそのような感動とまた、啓示を与えられたのではないかと私は信じています。そしてあなたは女の中で、古今東西救い主神の子を宿し、やがてこの、まあ、メシアとして生まれてくるイエス・キリストを産むことになる、最も祝福された女性だと言ったわけです。そして私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。私の主の母、つまりイエス・キリストを 主と呼んでいるわけです。そしてそのイエス・キリストを胎内に宿したこの主の母マリアが、こんな私のところに来てくださるなんて考えられない、どうしたことでしょうと感動しているわけです。そして自分の経験を分かち合います。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。これは女性の特権だと思いますけれども、結婚されてもし妊娠をされた人がおられるならば、体内のでこう子供が時には後で足で蹴っ飛ばすかもしれませんがそういうことを感じられるのは大きな祝福だとは思います。神様の摂理で、そういうことを経験されない方もおられると思いますけれども、このエリザベツはそれを経験したわけですね。そして最後にこのように言います。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。私たちもこの言葉をしっかりと心に刻みたいと思います。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。で、マリアはそのエリサベツの言葉を聞いて感動して、マリアの賛歌、マニフィカート、これはあがめるというラテン語ですね。マニフィカと言われるこの賛美をするわけです。この後で礼拝のですね、説教の後で、皆さんと共にこのマリアの賛歌の賛美歌を歌えることは大きな喜びであります。マリアは言いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。マリアは無限大であるというカトリック教会ではそういうふうに教えられているようですけれども、マリアは自分のことをですね、確かに神様に用いられた女性ではありますけれども、彼女は私の救い主である神を褒めたたえると言っているんです。ですから彼女は自分は罪人ではないと思っているわけではないんです。自分には救い主が必要だ、そして自分が今体内に宿しているのがその救い主なんだと言って、その救い主である神を褒めたたえているわけですね。この卑しいはしために目を留めてくださったから、私は何者でもない平凡な一人の女性である。しかしこのような卑しいはしためである私に神様は目を留めてくださって、そして大きなことをしてくださった。だから今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと言っているわけです。そして最後に、主は憐れみを忘れずそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにと言っています。旧約聖書創世記に出てくるアブラハムに対して神様は お約束をされました。その子孫であるダビデにもとの契約もなさいました。アブラハムの子、ダビデの子、それがイエス・キリストであります。そういうマタイの福音書1章の1節に書いてある通りであります。神様は、不信仰によって迷い出てしまったこともあるこのイスラエルの人たちを忘れることなく、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに、この救い主を送ってくださったということを賛美しているわけですね。マリアは3ヶ月ほどエリサベスのもとにとどまって家に帰ったとあります。バプテスマのヨハネを宿したのこのエリサベスさんは、妊娠6ヶ月ですから、3ヶ月間一緒になってマリアさんと一緒に、マリアさんにとってはまだ妊娠されたばかりで、エリサベスのところに行ったわけですね。で3ヶ月間、いわば安定期を迎えるまで、この自分よりも何十歳も年上で奇跡的な妊娠をしたエリサベスと女性同士で、語り合った、また主を賛美した、また共に祈り合ったんではないかなと思うんですね。しかしこうエリザベスの夫のザカリアはですね、祭司だったわけですね。このルカの一章の前半に出てまいりますけども、あなたの妻は男の子を産むと言われたのにそれを信じなかったので、このヨハネが生まれるまでは彼は口が聞けなくなった。女性同士が、年齢を超えてこのエリサベスとマリアが楽しく語り合っている、神様を褒めたたえている、神様に共に祈っている、どんな子になるんだろうね、いろんなこと話したかもしれませんね。マリアにとっては自分の人生の先輩、また妊娠されたのでも6ヶ月先輩のこのエリザベスさんの存在はどんなにか心強かったのではないかなと思います。そういう中でこう語り合っているその女性たちの体内にはヨハネとこのイエス様が宿っていたわけです。聞こえるらしいですよ。だから私はその経験したことないんでわからないんですけど、だから胎児は母親の声を聞いている、母親が年配の女性と語り合い祈り合い賛美しているその声をイエス様もそしてヨハネも聞いていた。そういう中でイエス様はやがてお生まれになるわけですが、 その6ヶ月前に月が満ちてエリサベスは男の子を産んだと書いてあります。どういう名前にするのだというので、周りの人たちはザカリアというお父さんの名前を引き継いだらいいんじゃないかというんですけれども、エリサベスもそして口が聞けなかった、ザカリアもですね、この何か書く板みたいなものがあったんでしょう。それを持ってくるようにお願いして、そしてそこにその名はヨハネと書いた。するとたちまちに直ちにザカリアの口が開かれて、この舌が解放されて解かれて物が言えるようになって、まず神を褒めたたえた。約10ヶ月間口が聞かなかった。 ザカリア。でもそこにこのマリアが行って、マリアとエリサベスが喜んで語り合っている、喜んで祈り合っている、喜んで主を共に賛美している。その時にザカリアさんはその仲間に入れなかったわけですよね。まあよくあることなんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですね。女性の方々の特徴は、お酒なんか飲まなくても心を開いてお互いにこう共鳴しながら語り合うことができる。私はそれ女性の方羨ましいなと思うんですね。男の人はこの間ある方と話してたんですけど、男性が例えば兄弟に電話して長い間話し続けるっていうことはありえないです。兄貴元気かってこう時々来るんですけど、弟からね、元気だよ、お前どう、元気だよ、じゃあ頑張ってなってそんなもんです。それで終わっちゃうんですけど、もうちょっと中身のある話したらいいんじゃないかと。できないんですね、男性は。なかなか女性の方はもうちょっとしたことでもう あそこのお菓子を意識を読むくなんていう話から始まって、まあいろいろ豊かなこう会話ができるっていうのは女性の方の特権だと思いますね。でもザカリアはそういう年を超え、年齢を超えてたエリザベスとマリアの交わりの中で彼の心も開かれつつあった。信仰がこの心の中で芽生えていったではないかなと思うんです。だから女性は男性を救うんですよ。女性は男性をもちろん罪に陥れることもあるんですよ、エヴァさんのように。でも女性の言葉は男性を救って、男性に言葉を与えるわけなんですよ。私はそう思います。そして父親のザカリアは聖霊に満たされて預言します。本別家なイスラエルの神、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられました。そのように聖霊に満たされてザカリアもまた主を褒めたたえているわけです。幼子よ、これはバプテスマのヨハネに言っているわけですね。そんな幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからであると、このザカリアは、自分我が子、また生まれて間もないヨハネに語りかけているわけです。このようにマリアの賛歌マニフィカト、そしてザカリアの賛歌は、ベネディクトスと言われますけれども、この2つの賛歌がルカの福音書1章には記されているわけです。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの前に公に現れる日までアラノにいた。バプテスマのヨハネの両親は年を取っていたので比較的早くこの世を去られたんではないかなと思いますけど、バプテスマのヨハネは結婚もしない、で彼はアラノにいて、そして救い主イエスの誕生を前もって知らせた人物であります。ですからこの時に二人の母親たちを通して 築かれたその交わりを通して、このヨハネとバプテスマのヨハネとイエス様のつながりが出てくるわけですね。そしてやがてこのバプテスマのヨハネは使命を終えて、最後にこうヘロデによって首を切られるわけです。殉教の死を遂げるわけです。またイエス様は30歳の時に立ち上がられて、そしておそらく33歳ぐらいの時に十字架において命をお捨てになるわけです。まあ、そのようにこの誕生の物語は続いていくわけですね。私たちもまた本当に皆さんの素晴らしい賛美なんですが、さらに素晴らしい賛美になるようにと願っております。マリアの賛歌をですね、私たちもご聖霊に満たされて、心から喜んで賛美歌を歌いたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝します。聖霊に満たされた人たちが次々にその聖霊に導かれて主を賛美し、主を褒めたたえ、そして口が聞けなかった者にも恵みが与えられて、共に主を賛美する、そのような恵みが与えられたことを感謝します。私たちの賛美もさらにご聖霊によって励まされて、主を褒めたたえるものとなりますように、皆によって祈ります。アーメン。